出しに期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。昨日私は飯塚に行ってきたんですけれどもね、ありがとうございます。その飯塚に行くときですね、朝雨が降っておりまして非常に強く、で車で送ってもらおうかなと思ったんですけど、ちょっといろんな事情があって車で送ってもらえなかったんで、まあ、お祈りしたんですね、妻と一緒にね。雨が私が行くときは雨がと止まりますようにって、ね、で、まあ、駅に着いたら降ってみて思ったんですけど、私が行く間に止まりますようにって言ったんですね。 かなり真面目に言ったんですね。そしたらですね、行こうと思って傘を持って出たら雨が止まってたんですね。で駅まで全く降りませんでして、それでも雨降ってもいいなと思ったらね、それも止まってたんです。あともね、どうしてかというと、私の後にですね、喜びがなんか昨日は単発のバイトがあったらしくて、40分間歩いていく、まあ、交通節約でしょうね、行くとですけども、ブログを見たら雨がとどまるように祈ったんですって、ね、でもブログ見たらなんかすごい信仰があったと思えない祈り方だったみたいですけども、そしたらですね雨がとどまっただけじゃなくてですね、晴れて暑くなったと書いてありました、ね、で小さなことなんですけども、私にとっては小さいことだけど大きいことだったんですね。本当に神様はこの小さな祈りでも応えてくれるなってことだったんですね。で皆さんも日常生活の中で本当にごく小さなことも主に祈るっていうことを癖にしてほしいんですね。でもちろん人生の大きな問題を祈ることはとっても大事ですけども、小さなことでも祈って神様と本当に交わって神様に応えていただく、手を伸ばしていただくってことはとっても大切だと思います。小さなことでもよく話し合っている夫婦や親子というのは、大事な人生の決定をするときに、深く話せるんですよね。普段話してなくて大事な人生の決定のときだけ話すと、なかなか最初行き落ちなくて、うまく話入るまでかなり時間がいります。で普段から特別大きな問題じゃなくても、小さなことでも神様と交わって素直に祈ることはね、ぜひ癖にしてほしいなと思うんですね。でもう一つですね、今あちらこちらの聖会に人が来てるってことをパウロ牧師はよく言われるんですけども、それで昨日飯塚に行ったんですけど、私ね、どうぞ今日の飯塚の聖会にも新しい人がね、導いてくださいって言ったんですね。そしたらまあちょっと早めに着いたんですけども、そしたら誰よりも早く新しい人が来たんですね。でそれで一回エルサレムの部屋を祈る会っていうのを夜あったんですけども、その時にオンラインで、まあ、見てた時に飯塚の人がそこにちょうど入ってきた人で、それが一回来ただけだった人ですけど、その人が本当に久しぶりにまた来たんですね。で非常にセミナーも説教も真剣に聞き取られまして、石垣出身の人なんですけどね、私石垣がすごい好きなんで、石垣ですかとか言って、なんか急に親しみを覚えたんですけども、海がものすごい綺麗なところなんですけども、まあ、来られたんですよね。でなんか私はすごく祈りが聞かれるなっていうのを感じたんですね。で最近祈りがね、よくね、小さなことね、いちいち明かしてませんけど、小さなことはよく聞かれるんですけども、ぜひ皆さんね、神様とはいろんなことをね、祈って交わってほしいと思うんです。でその中で本当に主が自分のことを心を向けてくださっている、自分の祈りを聞いてくださっているんだってことをね、知ってほしいなと思います。それはとってもね、大きな祝福になりますね。それをね、ぜひ覚えててほしいなというふうに思いますね。それとも一つはですね、今英語の通訳でちょっとここにいらっしゃる隣の部屋ですけども、この御子石新聞のね、一面にはこのイスラエルチームの後半のことが書いてありますから、ぜひお読みになっててください。いろいろこうやって書いてあります。それとその御免のところですね、いつも言いますけど御免どうでも、ね、御免のところを見ていただくと、ジョイ木村牧師の証が載っております。大腸がんが癒されたって。で皆さん、ジョイ牧師はがんだったんですよ。ガーンとすごい信じられないぐらい元気ですよね。しかし証のことが書いてあります。第3期でかなり厳しい状況だったんですね。でそこから癒された証が具体的に書いてあります。ちょっと今日はね、直接説教関わらないからもう読みませんけども、ぜひね、お読みになっててほしいというふうに思いますね。まあなんでゴスペルクラブの、ね、服着てんだってね思いますけど、まあね、ゴスペルクラブの服着た写真が出てまして、こちらはなんか入院中の時でしょうかね、入院中の時の写真が出ますけどもね、読んでてほしいと思います。それで今日の話に入っていきたいと思いますけども、 今日のところは、ヤコブの2章の17節の後なんですね。20節だから。17節で、それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものですと。これも先週話しましたけれども、つまり、私たちは信仰を用いる。神様を信じたものとして、それを行動に表して用いていくときに、生きた神様を体験できますよって話をしました。じゃあ、具体的に聖書は、それに対してどう言ってるか、聖書そのものが、ヤコブの手紙で、その20節から、ああ、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰は虚しいことを知りたいと思いますか、行いがない信仰は虚しいんですよと言って、じゃあ、どういう信仰がいいのかっていうことを具体的に書いてあるんです。それは20節からなんです。私の父アブラハムは、この父というのは信仰の父という意味です。信仰の父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。神様から、これからやりますけど、神様からイサクを、モリアの地に捨ててって私の示す山で捧げなさいと言われたときに、言われた通りに捧げるわけですね。言われた通り従うわけです。そのときに神様から義と認められたのはその前なんですよ。15章なんですね。これ22章だから。ところが、その義と認められたことが確かなことにされたということなんですね。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに、つまり遺作を下げることによって、その行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、従うことによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰は彼の義とみなされた。これは15章だから、遺作を下げる前の話なんです。認められたのは。でも、その言葉が実現した。つまり、本当にその行うことによって確かなものにされたということですね。彼は神の友と呼ばれたということを書いたんですね。で、今日は創世記に、22章をご覧になってください。そこからちょっとというか、そこからしっかり学びたいと思います。創世記22章のところ、アブラハムがイサクを捧げたところですね。ページ数でいくと、私と同じ第3版方は32ページから33ページにかけて、一つ前の聖書の方は30ページから31ページにかけてだと思います。大丈夫ですかね。こちらね、ないあの、あれの方はこちらご覧になったら出てきますから、ね、で見ていきますよ。創世記22章から1節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に忘れた。これ試練だったんですね。でもこの試練を通して、アブラハムは信仰を全うしたわけですね。で、神は彼にアブラハムに語られます。アブラハムよ。と呼びかけられたので、彼は、はい、こう言いますって言ったんですね。そしたら、具体的な言葉が来ました。2節。神は仰せられました。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山で、全生の生贄としてイサクを私に捧げなさい。さあ、ここでね、わからないことをやったの。あなたの愛している、あなたの子、あなたの愛しているって言ったら、アブラハムがイサクを愛していることわかってる。その愛している子、しかも一人子なんです。イシュマエルもいるじゃないかって言うかもしれませんけども、アブラハムのサラから生まれた子はこの子だ、イサクだけですし、アブラハムに約束されていた子はこのイサクなんです。このイサクからアブラハムは星のように数多く増えがると言われたんです。で、神様が約束して25年かけて与えられた子供なんです。アブラハムが25年待ち望んで与えられた約束の子供で、この子を通して星の数のようになると言われた約束の子供で、で年寄り子って可愛いそうです。ね、年寄り子は可愛いんですね。誰に聞いていいか分かりませんが、秋元福ちゃんって怒られますかね。ところが、ね、その子が、しかも一人しかいない子供で、神様愛してるって語ってるのが本当に愛してたんですよね。その子を連れて、モリアの地に行き、私が示す地で、一つの山で、伝承の池なんですね。伝承の池ね、ちょっと品が悪いですけど、分かりやすければ、丸焼きにしなさいってことです。伝承の池って犬種意味しますけれども、もう、全焼だから、完全に丸焼きにしなさいってことであります。これ分かりやすく言えばね、実家に反するじゃないですか。殺しちゃいけないんだから。まして自分の子供を殺しちゃいとんでもないですよね。しかもこの子は約束の子なんですよ。25年待って与えられた子供なんですよ。神がおっしゃってくださった子供を捧げろと言われた。理解できないです。でも神は確かに言われたんですね。で、今はこういうことを神が語ることが、形は違うけども、あることがあるかもしれませんが、ただ一つ大事なことは、本当に神が語ってるかどうかは慎重に十分に吟味しなきゃいけません。でも神様は今でも私たちに、形は違うけど理解できないことや、どうしてっていうことを語られることが、いつかしょっちゅうじゃない。時としてあります。で、 で、この時神様はアブラハムに言われたんですね。その遺作を捧げなさいってね。で、まずこれで私たちの人生にもね、この前100倍の祝福のところで言いましたよね。父、母、妻はなかった、父、母、子、畑、家だったかな、ね、兄弟、姉妹を捧げたものはって、神に従う中で捧げなきゃいけない時がある。まあ、捨てたって書いてあるね。まあ、捨てると言ったら捨てたものはって、だから父に従うこと、捨てることがあるかもしれない。でも神は返してくださるって話をしました。でもということは捨てることがあるってことなんですね。で、ここもはっきりアブラハムは、神様はアブラハムにそう言ったんですね。でね、じゃあアブラハムはどうしたのかってことですね。ね、次の説に聞き合うの、次の説、3節、翌朝早くなんですよ。先週覚えてますか、何やったか。大歴代史の20章からヨシャバテがありましたよね。ヨシャバテも神に語られた時、翌朝早く言われた通り出て行って賛美歌を歌えた。アブラハムも翌朝早くなんです。実はね、神に従うことの鍵があって、いいですか、繰り返しますよ。本当に神様かどうかは慎重に十分吟味してください。慌てることはありません。神だと思い込んで従ったらとんでもないことになりますから、本当に神様かどうかは慎重に十分吟味してください。でも確かに神だって分かったら、あ、これやっぱり神様だなって確認ができたらすぐなんです。ペトロとアンデレは私についてきなさいって時に網をすぐに捨てた。ヨハネとヤコブはお父さんと関係良かったと思います。でも私についてきなさいって時に父を置いてって書いたらすぐに従った。で、鍵はね、すぐなんですよ。神かどうかは吟味してください。繰り返しますよ。でも本当に神様だと分かったらすぐになんですね。これもしね、アブラハムがね、翌朝早く起きた、行こうと思ったけれども、パッとイサクを見ると、最後の食事をしようと思って朝ごはんを食べました。コーンフレークを食べてるうちに、この前イダヤと同じコーンフレーク食べたんですけど、まあ、私はチョコでしたけども、でこう食べてるうちにね、こう最後の食事はコーンフレークで寂しいからもう一回食べようと思ってお昼になりました。カレーライスを食べてるうちに、ね、最後のカレーライスは角切りがいいからもう一回食べてからにしようと思って、夕食食べてると明日にしようと思って、明日になるとまた明後日と思い始めて、気がついたら1週間経ってて、いや、あれきっと窓ガシだったんだ、神じゃないんだと思うってことが起こるんです。すぐに従わないとき、人は多くの場合従えなくなります。そんなに私たちは強くありません。私はそんなに強くありません。サタンもいるから、本当にいるから。だからね、神だと分かったらすぐにしたことが鍵なのかな。神だと分かったら、でこれすぐしたかったでね、そういうのだと思う。アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い人もね、一緒に最初出てた、イサクと一緒に連れて行ったと。で、彼は全焼の雪のための焚き木を割った。イサクをね、焼くんですよ。イサクを焼くための焚き木をこうやって割って、そして彼は神がお付けになった場所へ出かけていった。いや、すごいなと思いますね。天国帰ったら、ちょっとアブラハムにこの時の気持ち聞きたいんですけどね。3日目に、つまりその一緒にやってました3日かかるんです。イサクと3日、イサクを丸焼きにするために、電車の傷をするために歩いていったわけですよね。でそして3日経った時に、その場所が見えてきた。遥か彼方に見えた時に、5節、それでアブラハムは若い者たちに、ここで2つ目のポイント、アブラハム言ったわけですね。あなた方は若い人たち、あなた方はロバと一緒にここで待ってろと、残ってなさいと。この後、私と子供は、私とイサクはあそこに行って礼拝をして、あなた方に戻ってくるって言った。で、誤解しないでください。アブラハムはイサクをね、捧げたくないと思ったんじゃなくて、もう捧げることに決めてた、丸焼きにすることを決めてた。でもここで何て言ったかったら、戻ってくる、イサクも一緒に戻ってくるって言った。どういうことがありますか。矛盾してるような思うかもしれませんけど、本当に彼はもう捧げ、もう主のおっしゃった通り捧げようと思った。だけど仮に捧げて丸焼きにしても、すみません、ちょっと表現悪いけどね、分かりやすく、丸焼きにして灰になったとしても、神はこの子から子孫を増やすとおっしゃった、星の数のようにするとおっしゃったんだから、仮に伝承の池にしたとしても、その灰の中から神はイサクを返してくださると信じてたんです。そしてイサクと帰ってくるぞっていう告白してるんですね。つまりね、旧約のこの時なのに復活の信仰がある。復活の信仰が、 で、アブラハムが信仰の地と呼ばれることの一つのポイントはここなんです。彼には復活の信仰があった。神がおっしゃるんだからとにかく従おう。わからないけど。でも神は彼に灰にしたとしても、その灰の中から復活させてくださる。そう信じてたんですね。だから一旦あそこに行って礼拝してまた帰ってくるって。で、これはもうなんとかなんとかこの子を助けようとかじゃない。もう言われた通りする。でも必ず神様を返してくださるって信じてるんですね。そういったわけですね。今ね、復活の信仰あったんですね。で、皆さん復活の信仰ありますか？下げるときにね、ああこれでなくなる、はあ、まあ今日の説教聞かなきゃよかったああってこれ復活の信仰ないんですね。神様がいるんだから分かりました。でもこの頭で考えてわけわかんないけど、あなたは良いことしかなさらない。あなたは復活する姿の死から死に打ち勝った方だから、どんな風にして神様はこれを祝福にしてくださるんだろうな。神様楽しみしてますからねって言って期待して叫んでますか。私たちは復活したイエス・キリストを信じてるんですよ。十字架にかかるほど愛された方だけど、復活した方を信じてるんですよね。で、アブラハムにはその復活の信仰があったんでね。で、この後も、ちょっと後でまた告白してるんですけども、アブラハムは全焼の池のための大義を取ってイサクに負わせる。人刀を、これつまり人刀ってのは火をつけて刀で殺すからね、それを手に取って、で、進んでいく。イサクが言うんですよ、お父さんに。父アブラハムに話しかけていった。お父さん、イサクは、なんだイサクって言うとね、イサクが言うんですね。人焚き木はあるけど、伝承の池の羊はどこにあるのですか。あれお父さん、人焚き木あるけど、伝承池にないよって。お前だって、ね、とても言えないですね。そしたら、イサク、なんていうか、アブラハムが言うんです。イサク。神ご自身が伝承の池の羊を備えてくださるんだ。その通りになったでしょう。で、これはでもね、最初から羊が備えられるということを意味していないんです。神ご自身が備えてくださるって言いながら、もうイサクのことを思ってる、この時はイサクは。お前を作るんだって。神ご自身が備えてくださるんだよって言いながら、彼はイサクのことを意識してるんだけど、でも告白は神ご自身が羊を備えてくれるんだよって言った。さっきは一緒に帰ってくるときここでも神が羊を備えてくれるんだよって言った。言葉なんです。で、アブラハムが言った通りに神は羊を備え、アブラハムが言った通りにイサクと帰ってきたことになった。何を告白するかなんです。で、今日前半3B の選んでくれたんですね。私は、なんだっけ、許されました。私は、なんだっけ、癒されました。私は祝福されました。問題困難、勝利したって言ったでしょ。で、皆さんね、捧げるとき、従うとき、状況が全くそう見えないときに、なんて言ってますかね。自分に対して、人に対して、ね、もう自分で自分嫌になるときありませんか。私は昔しょっちゅうあったんで、今でもあるんですけど、ちょっと昔と違うのはね、もう嫌になってしまうものが自分だと受け止めたから、そんな私を神が愛して、そんな私でも主がいいと言ってるんだから、もう自分も人も何言ったっても神が、だからどうでも言ってませんよ。少しでも成果されていかないといけないけど、神はしてくださるっていうね、信仰がね、今は確かにあるんです。私遺伝と違う。だから言うときに大事なことなんですね。はぁってなりませんか、時々。もうはぁ、もう私はこんなにだけでも、もう本当にと思って、こう自分で自分を思うことありませんか。ないかな。ね、でそのね、はぁって思ったときに、はぁ、もうこんなんだから、もうどうしようもないんだけど、神が祝福してから、もう本当にもうどうしようもない。もう本当にもう、なんだ、バカなんだけど、神は祝福してください。もう、なんで神様こんな祝福されるんだろう。もう、どうしようもないぐらい祝福されるんだ。どうしようもないほど神を愛してくださるんだ。もう、なんかもう、腹が立つほど愛してくださるわって、こう、そういうふうに切り替えてますか。いや、極端に言ってるけど、結構告白はね、ここで言えばね、はぁ、イサクを、はぁ、神が備えてくれるんだよ。元気でなとかね。あるいは、ね、あそこに礼拝に行って、帰ってこれたらいいけどな、とかね。告白がね、現実的すぎたり、否定的すぎたり、 神がいると、しかも神がいると、神様は愛の神で最低限なさらない神で、一人子イエス様を十字架にかけてよみがえらせた神で、しかもあなたのために、私のために、その神様を信じているというところに立って告白してます。で、私のこの頭は知ってます、脳は 1,2% でしょ。アインシュタインでさえ何パーセントだったっけ、 5% か、ありがとう。アインシュタインさえ 5%、 私たちは 1,2% 凡人だからしか動いてない。神様のはるかに高い、分かりませんよ、分かりっこないですよ。でも一つ分かってることは、神は私たち一人一人を本当に愛しておられる。しかも永遠という中でね、我々はこの地上という団体の中にいるから、100年生きても永遠に比べたらまばたきです。だから本当に永遠という箇所の中で愛してくださっていて、最大限になさらない神なんだから分からないですよ。でもその時にアブラハムのように、いや、神様は返してくださるし、ちゃんと用意してくださるんだっていう告白をするからなんです。人に対しても、はあ、なんでお前はそうなんだ、もうどうしようもないけど祝福されるんだよ、はあ、本当にもうこんなことしたら神に裁かれるだろうと私は思うけど、神は祝福するんだよそんなことしてるから罰が当たったんだよと日本人は言うけど、神は祝福してくださるんだよいや、皆さん、これちょっと日本人賢いですからね。賢いっていうのはね、分析して判断するんです。私能力あると思います。精霊に持ち上げたらいいんだけども、精霊ではなくてサタンに持ち上げる傾向がある。お医者さんがダメだったらダメなんですか。私はお医者さん尊敬してますからね、誤解しないで聞いてください。本当にお医者さん尊敬してますよ、真面目に。だけどもお医者がダメと言っても、神がダメと言わない限りダメではありません。ダメって言ったら、神が天に帰っておいでと言わない限りダメではありません。そうですよね。でこれね、大事なところなんですよね。で、どう告白するかって、これ言葉って大事なの。言葉ってのはどう信じてるか表すから、どう信じてるか表すから、言葉っていうのは。ダメなの、そう言ったの。そしてね、歩き続けて、そしてアブラハムが神に作られたところに、場所に着きました。9節ね、これ9節大事なところなんです。2人は神がアブラハムに作られた場所に着いた、主がおっしゃった場所に。そしてアブラハムはそのところに祭壇を築いて、そして焚き木を並べて、自分の子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばして刀を取って自分の子を振ろうとした、本気だった。で、アブラハムも自分の愛する子を本当に神に従って振ったのはすごいと思うけど、今日は違う観点で話したい。私、イサクがすごいと思う。皆さん、イサクになってくださいね。ちょっと今ね、私はアブラハム祭壇築きまして ね、あ、ちょうど息子がいるからさっき次男歌ってくれたから、じゃあ4なんでしょうかこう、あ、いたや、いたやジュニアってね、こう縛ってね、これ言ってね、神が言うからちょっと上がれとか言ってね、殺すぞとか言って、はいって、はいって言って黙って上がりますからね。イダヤ言うでしょうね、もうちゃんと助けてってこれね、イサクね、黙って縛られて祭壇に上がってるんです。これすごいと思いません？私、ヤコブとはね、ヨセフはね、無理だと思います。ヤコブだったらおそらくね、なんとかしてくれ、これ書き込みようとする。ヨセフはね、なんかね、これなんかね、これとんでもありませんとか言って言いそうですねで、私昔こう思ったの、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフって書いてあるでしょ。で、ヤコブもヨセフも多いし、アブラハムも多いけど、イサク少ない、書いてる記事が。イサク大したことないと思ってた、バカだったですね。イサクの記事が少ないのは試練が少なかったと思う、おそらく。ないとは言いません、あったけど少なかったと思う。どうしてか、イサクは黙って焚き木にこの上に乗って殺される従順な心を持ってたんです。従順な人はね、試練って少ないんです。あって、これ普通できないですよ。できますか、皆さん。こう芝居で待って待ってね、まず普通抵抗しませんかね。でね、下で待ってる若者に向かって大声叫んでね、ご乱心ご乱心助けてとか言って言いませんかねいや、本当にイサクね、黙って縛られて上がってるんですよね。あ、これすごい、ちょっと イサクの本当に心は、私こういう心がね欲しいんです、自分であるなんて言いませんよ、こういう心が欲しい。 でもこれは言い換えたらね、アブラハムとイサクがものすごい信頼関係があったんですよ。父、このアブラハム父さんが言うんだから意味があるんだろう、分かった、黙って縛られて上がろうって。でもおそらくね、アブラハムはイサクに言ったと思う、お前はね25年待ってね、与えられた子なんだよって、神が約束した子供なんだよってね、お前を通してたくさんの人がやる、お前には使命があるんだよって、こういつもいつもこう本当にアブラハムから言葉を聞き、本当に愛された子だったんで、そのお父さんが神様がおっしゃったんだ、さあ登りなさい、お前をほぐるからって言った時に、えっ、ー、って言うんじゃなくて、あそうなんのって、まあ、お父さんがそういうんだったらそうだろう、分かったって言って、黙って上がるほどの特別な関係があったんですね。こういう関係を持ちたいですね、親子であっても教会であっても、すごい信頼関係だと思いませんか、あれ、ね、こういう関係があった。で私ね、神様はこういうことを起こされるんだと思うんですね。でイサクはだから黙ってなかった。でアブラハムもしたかったけど、イサクもすごいですね、これね。でそれで話戻りますよ。それでアブラハムは殺そうとしたら、神が言ったんです。その時主の使いが天からやってきて、アブラハム、アブラハムって一番最初の人です、呼ばれたん、はいここにおりますって答えたら、今度は全く違う、見つかりました。12節、あなたの手はその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることはよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に下げた。つまりアブラハムは本気で殺そうとした、つまりほくろうとした、言われた通り、神様分かったから、もう分かったって言ったんですね。でこれでね、ところに皆さんが従うときにね、神様に従おうとするんですけども、ね、ちゃんと大義も取って、ね、いくんですけども、このことを知ってますからね、イサクを乗せた後にね、肩の手でパッと上げるの、ここまではイサクギョギョで、ここになったらここからスローモーションになるの、こうね、神様まだ来ないですよ、天使はまだですかとか言ってね、天使まだですかとか言ってね、これでイサクにパッと刀が当たった瞬間止まるんですね、こうですね、もうここから動かないこういうのはね捧げてないんです。そういう捧げ方してる人いませんかね。神が必ず返してくださると信じることはものすごく重要で、復活はでもさ、捧げるなら返してくださるってことなんですね。でアブラハムは復活を信じてたから本気で殺そうとした、で神はそれでもういいと言ってちゃんと羊を備えられたんで、その後にこう書いてあるんですね、14節飛ばします。そしてアブラハムはその場所、羊を備えられた後ね、アドナイイルエと名付けた、これ主備えたもという意味なんですけども、主の山には備えがあると言い伝えて、このアドナイエルというのは主の皆の一つなんです。神が全てを備えられるということなんです。本当に神は全てを備えられます。でもそれはこのところで書かれている。本当にアブラハムが神がいるとき、一番はっきり一番大切だったでしょうね、自分の命より大事だったんじゃないですかね。約束の子供、もう目に入れても痛くない子供、年寄り子ですからね、年寄り子は可愛い、この本当に特別な可愛い神が約束してくださった子供、この約束されて25年待って与えられた子供、もう本当に自分の命に代え難いほど大切な子供をアブラハムは神の前に本当に捧げていった。主がおっしゃったから、本当に主を、それで主を大事にした、その時に主は備えてくださるなんです。新約的に言えば、神の国と神の国を大事にしなさい、そうすれば全てを備えられていた。で皆さんね、神は本当に全て備えられるんです。でポイントがある、神の国と神の義、つまり本当に主を大事にすると備えられるんですね。この時アブラハムにイサクを捧げた時、備えられたんですよね。ではね、だからね、皆さんもそういうチャレンジを受けることがあると思うんですけど、その時にね、ぜひね捧げていただきたい。でこれね、復活を信じてないとね、はーってなるんですよね。でも復活を信じてほしいんですね。神は返される神です。で一番大きいのはね、我々はね永遠だからね、地上だけじゃなくて永遠というレベルで復活を考えたときにね、私は天国行ったら風景随分違うと思うんですよね、本当に。 でも地上でも神は返されます、誤解のないように。この時は地上で返されてますからね。でね、でそのことをね、できててほしいんですね。で、まあ、何度か証しをしたんですけども、どの証しをしたかと思ったら促しが来るからね、もう何回もした証しなんですけど、あるご婦人がね、神様を信じて喜んで信じてたら、ご主人から迫害を受けた。で母が受けたけど、ますます熱心になったら、ご主人がね、1週間に1回しか家に帰ってこなくなって、洗濯物を持ってくることとお金を持ってきてくれてた。 そしたらやがてそのご主人がもう帰ってこなくなってお金も入れなくなった。彼女は困ってしまってアルバイトをしながら教会に通い進学校に通うようになった、ね、子供もいましたからね。そして、やってたら教会でね予言をしてるときね、その牧師が言ったん、その予言は違いますって、ね、予言違うと言われたら傷つくでしょ。で彼女は思ったらもう予言なんかしない、進学校も行かないと思ったら神に言われたん、やり続けなさいってね。彼女はっと思って分かりましたって言って偉いと思う従ってやったん。そしたらまた次語ってきたん、神様が、あなたが取っている虎の子の、貯金を捧げなさいってね。で彼女は思ったん、だってねご主人がお金入れてくれないから生活困っててアルバイトして生活はギリギリだけど、子供がいるから何が起こるか分からない、何が起こった時にこのお金がなかったらどうするのと思って、彼は彼女は葛藤したん。葛藤したのはカットしたんじゃなくて葛藤したん、ね、そしたらですね、神が本当に語る時ってあるでしょ。聖書のどこ読んでてもなんかもうそればっかり来る、説教全然献金の話でも何でもないのに説教聞いたら全部そういうふうに聞こえてくるっていう、神が語ってるそういうとこあるんです本当に。で彼女はそうなって、誰にも何も言われてないんですよ、もちろんその牧師のこと言われてないんですよ、神様にしてもらえた。彼女はね、もう分かりました、神様はそうおっしゃるならそうしますってね。で子供しょいのはね、普通すぐだけど、じゃあいつ捧げればいいんですかって聞くんですね。神様に言ったら、あなたの誕生日って言われたんですよ。で誕生日近かったから分かりましたって、誕生日の日に持ってった牧師の家に。じゃあね、牧師の子供がね祈ってた、家族で一緒に行けるようにって。でもう一人同じことを示された人がいて、二人献金してその家族一緒に行ったんですよね。でそれで持っていったので、面白いって言いました、献金をまた持っていった日の帰りね、その嬉しくて嬉しくてスキップしたって、はあ、神様やっぱり本当に信じたこと喜びが来るんですね。スキップしながら帰ったんですって、ね、そして家帰ってみると、その友達のご主人もやっぱり迫害してて、友達を、ところがその友達のご主人が知ってて、お前の友達はね今日誕生日だけど、ね、誰もやってくれる人はいないしだろうって言ってね、呼んでやってやれって言ってね、呼んでもらってお祝いしてもらったんですって。でまあ、それがね報いかなと思ってね、あ神様ありがとうございますって言ってね、まあ、ちょっと喜んで帰ってきた。そしてさあ寝ようと思って11時半ぐらいに布団に着こうとしたら電話が鳴った、ねまあ、携帯なんてねなかったから電話が鳴った、あったかもしれないけど、まあ、一般化されたからだった。で電話を持ったら、もしもしって言ったら、すみません、半年ぶりか1年ぶりか忘れたけどご主人なんですよ、もしもしって。でいきなり何て言ったかというとね、俺バカだよねって言ったんだよね。でここでね、彼女はちゃんと教会行ってたからね、よかった。教会行ってなかったらね、俺バカだよね、そうよあなたバカよって言ったと思いますところが、いや真面目な話、ところが彼女は俺バカだよねって時にね、どうしたのって聞いて、でそこ話になってバーッとね、そしたらね、ご主人が言うんですね、途中で今日誕生日だったよねって分かってかけてる、しかもお酒飲んで、お前お酒飲まないとかけなかった、かけれなかったんですよ、ノグちゃんだからね。そして言ったんですね、今どこにいるのって、オンラインしてるから言いませんけどね、地名はある場所って言ったん。そしたらね言ったんですね、えね、そこにね長崎来たから牧師がね、明日そこでね集会するのできってって言ったらね、分かったって言ったんですって、ね、そして私にその後ね、次の日かな、なんかに電話してかかってきましたね、今日夫が行きますとか言ってね、夫と思いましたよね。それでですね、私はもう伝道用の説教をしっかり用意して、でまあ、もう一つは献身者向けの説教をして行ったんで、当時は、そこの場所は多い時70名ぐらい、少なくても20名ぐらい集まってたから差が激しいんですけど、結構人集まってたんですね。だからで新しい人も結構来てたから行って、それでね、もう最初から人がいたんで、もその人は、ね、どうもクリスチャンっぽかったし、他教会もいっぱい来てたから、で違うかなと思った。で、まあ、献身者向けの話を始めたんですね。みんな聞き入ってるから違う、誰もいないなと思って、もう来るかな来るかなと思って、来たらすぐにその伝道用の説教に切り替えると思ったけど、最後まで来なかった。あ来なかったなと思って、で説教終わってミニストリーに入ったら、その献身者向けの説教をしてた時にうなずいてた人がいるじゃん、その男性が後ろから来た初めての人はね、当然教会のどっかの教会だと思ったから、どちらの方ですか、お名前はって聞いたらね、ご主人だったんですよ。なんでノークリスチャン献身者向けの説教をうなずくんだと思いながらですねそれでね、慌てて短く福音をパッと語ってね、もう招かなきゃと思ったからね、信じますかって言ったらね、信じるつもりで来てたんですね。信じるつもりで、まあ、だから説教も何も関係ない、もう信じるつもりで来てたから、ね、もう信じますって言ってね、じゃあ悔い改めましょうってね、真剣に悔い改めてね、 あれ本気でした。本気で悔い改めてね、エッソン信じたの、その日。それがね、10月ぐらいだったような気がします。で、11月に僕、イサヤに行ったでしょ。1月1日に、イサヤに行って油注がれた牧師から洗礼を受けたんです。夫は帰ってきました。虎の子のお金はなくなったけど、支えてくれる夫は帰ってきたんです。どっちがいい？見事です。あんまり具体的に言うと分かってしまうから、もうこれ以上言いませんけど、今牧師子供たちは教会ちゃんとつながって楽器してますよね。あれね、見事ですよね。でね、神様に迫られた時、いいですか、神様に確認はしっかりしてくださいね。イサク、あなたにとって大切なもの、あなたにとってこれを失ったらどうなるのって、これ神様がくださったんじゃない、それなんでとかね、そう思うことがあると思う。それを一回神の手に本気で返す、見せかけじゃなくて本気で返したり、まあ、言葉を気づけば捨てたり、いい言葉で捧げたりしないといけない時がある。主に言われる時ですよ。しょっちゅうとは言いません。でも確かに人生にはあります。でもその時にね、必ず帰ってくるんです。神様が最高の形、最善の形で返されるんです。それを信じて喜んで捧げてほしい。アブラハムはね、すぐに捧げました。すぐに来ました。そして必ず灰になっても灰の中から帰ってくると信じて捧げた。そしてアドナイルへ主を備えたもって、この後イサクを通して星の数のような子孫を今見てるでしょう。そうですね。で、今年100倍の祝福でしょ。で、すでに捧げたことのある方は何度言いましたけども、100倍返ってきますね。期待しましょう。でもこれからそういうところを通ったら、今まさに通ってる方がいると思う。今まさに、と思わないで喜んで捧げてください。帰ってきますから。で、これね、こういうことがチャレンジされる時っていうのはね、神の働きが大きく変わる時なんです。これが言われる時っていうのは、おそらくイサクは13歳ぐらいじゃないかと言われて、分かりませんぐらいじゃないかと言われてる。ということは25年かけて生まれて育ってきて、可愛い盛りに捧げろって言われた。でもその時なぜアブラハムが捧げられたかと思って、私は思うんですね。これは推測ですけど、まずこうも、25年間アブラハムは待ったでしょ。神は25年目に約束成就されたでしょ。100歳になった不可能の体で、奥さん90歳で、神様は何でもできる、本当に約束を果たされた。こんなに愛らしい子で、こんなに祝福してくださった、この神がおっしゃるんだから、この頭では分からないし、なんでと思うけど、ああやって約束を破らずに不可能な奇跡をなさった神様なんだから、必ず意味がある、きっと神様は再度なされるっていうふうに信じれたんだと思うんです。25年間待ったことが。で、ある方は今ここを通って、訓練の25年間を通ってる最中でね、忍耐って好きじゃないじゃないですか。私もいつも言いますし、ね、忍耐が好きな人がいたらね、私は祈ります。神様、あの方は好きだそうですから、私の忍耐あっちにあげますってね嬉しくないじゃないですか。でもね、忍耐はね、宝になるんです。その忍耐を通して神の愛をね、もっと深く知る。その忍耐を通して神様の真実をこう本当に体に染み込む。忍耐を学んでるかどうかは、信仰者として実はこれは勇士となる鍵なんです。で、アブラハムは25年間待った。途中でイシュマエルという失敗をしたり、99歳の時笑ったり、そういう弱さと失敗をしながら、にもかかわらず約束通り与えかかった神様を知ってたから、イサクを捧げなさいという時に理解できなかったと思いますよ。って思ったと思いますよ。でもその神がおっしゃるんだから、きっと何か意味があると思って従えた。おっしゃってた復活することを信じて。ではね、私教会としてはそういうとこ来てると思うんですよ。これからガーッと、で、教会っていつも建物じゃなくて身体一人一人だから、そういうね、神様の祝福が、ね、今年ね入ってきます。信仰持ちましょうね。持ちるってことは、つまり翌朝早く出ていくってことです。祭壇の上にイサクを置くってことです。もしあなたがイサクなら、喜んでこう祭壇に乗るってことです。それで神様のね、すごい栄光を見ます。で、お互いその栄光を見たいと思いません？ね、 それをね、お互いね、見ていきたいというふうに思います。最近はちゃんと時間通りに終わるっていうことを決めてますので、ね、ここで終わりたいと思いますね。天のお父様。